でいっぱい、まるまるタッチ。
小森こどもクリニックベビーマッサージタッチケア講師の小森千秋です。
小森こどもクリニック院長の小森浩二です。
はい、そしてご一緒するのは水野由紀です。先生千秋さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、前回まで3回にわたって、前回まで3回にわたって、小森先生にもご出演いただきまして、クリニックの、理念のようなものをね、ずっとお伺いしてきました。千秋さん。
はい。
このクリニックのこれからについて今日お伺いしたいと思うんですけれども、はい、どんなふうにお考えでいらっしゃいますか？
そうですね。前回までは、花を咲かせたいという、チームとして、あと、7つのその価値観に照らし合わせて、子供自身に照らし合わせて、医療を通して、本当、なんでしょう、地域の、子育てしてる方々が、本当に、幸せなところの思いで、本当、家族、私たちも含め、成長していけるように、本当、していきたいなってところの思いを含めて、本当、今後の将来像としても、本当、それをより、根付かせていきたいっていうのが、大きく思いとしてはあります。
はい。先生はいかがでしょうか？最初の方で、駆け込み寺のような存在に、なったらっていう話もありましたけれども、やはりそういった思いも、これからも、ですよね、もちろん。
そうですね。もうやっぱり地域密着型だからこそ、もうどんな、ことでも駆け込んでいただいて、心のことも、体のことも、家族のことも、何でも悩んだら、相談しに来てもらって、解決していく、チームを、目指したいというところはあります。で、最終的には、まだまだ、この子供の、専門医療っていうんですかね、小児科クリニック自体はすごく増えてるとは思うんですけれど、おそらくまだ病院の医療と、その地域医療ってなって、もう役割が全然違うので比較は難しいと思うんですけれど、まだまだ、本格的な小児プライマリーケアというんですかね、地域医療の、レベルって、一定していない、安定していない、広く行き渡っていってないんじゃないかなっていうところもあるんですね。なので、もちろんその自分たちのまた価値観を持った医療チームっていうところでもあるので、いろんな、多分スタンスの、地域ではあると思うんですけれど、自分たちが思う、花を咲かせたいとしての、小児の地域医療の、水準を上げていき、そういった医療を広めていくことも、一つ、目標ではあります。そういう同志が、増えてきてくれれば、やっぱり医療技術だけじゃなくって、思いっていうんですかね。哲学であったりとか、道徳であったりとか、倫理であったりとか、場合によったら、アドラー心理学であったりとか、7つの習慣であったりとか、人間学っていうんですかね。その両輪をちゃんと兼ね備えた、動詞がきちんと増えることで、本当の意味のこの思いやりを持った、相手の成長や将来のことを考えて、時に優しく、時に厳しく、伝えていくことができる、医療チームが、提供する医療が、増やせたらいいなっていうのが、最終的なビジョンですね。はい。
基本的な技術を持っていることは、当たり前といったところのベースで、プラスアルファですね。心の部分、こういったところもみんなで共有しながら成長していきたいって思いが終わりということですね。で、技術の部分についてなんですけれども、先生ご自身は、小児科の中でも特別な資格を確か持ってらっしゃいましたよね。珍しく小児外科の専門でいらっしゃるんですよね、確か。
そうですね。もともとは小児外科で、もう小児病院で、もう本当に生まれてすぐの赤ちゃんから、割と大きなお子さんたちまでの、手術を中心に、医療活動は、行ってきました。で、その中で培われた、責任感であったりとか、きっちり丁寧にやることである、向き合う。それはもう、患者さんにもご家族にも、あと手術現場に向き合うとか、徹底的に安全管理や作戦を練る、先のことまで考えてしっかりやる。そういう思いで、トレーニングを受けて 来て、まあ、そのマインドを持って、まあ、今地域に出てきてるんですけれど、手術現場ではないんですけれど、やっぱり、行うことって同じなんですね。病気に大きいもちっちゃいもないっていうのが、まあ、いろんなこの高度な、場合によっては手術であったりとか、病気も、まあ、対応してきたんですけれども、でも、究極的には、悩みの大きさに大小は一切ないんです。で、大きいとかちっちゃい判断するのは、愚かであって、やっぱりその一つ一つに、どうであれそういう、もう場合によったら、本当に情熱的な、思いを持って、きちんとこう計画性を持って、で、一つ一つにきちんと向き合う、そういう、こう、思いでこう今、クリニックを、やってるんですけれど、
はい、
なかなか、うまくいかないことも、あるなとは感じます。やっぱりこう、打率とか、うまくいける、まあ、そこはフィードバックしながら、うん、まあ、みんなの力を使って、まあ、一つのこの軸を今、作らせてはいただいているので、そこにこう、皆さんが集まってきてくれたら、まあ、それをこう、お伝えしながら、自分の持ってるものはきちんと、共有して、まあ広めながら、また地域の中での小児外科医が地域に出て、まあそれを地域の中でブレンドした、またこの英知っていうのがあるんで、経験値っていうんですかね。はい、まあそういったものを皆さんに一緒に学びながら、
はい、
こう、まあそういう思いを持った医療っていうんですかね。で、もう一つ、すいません、ちょっと喋ってしまうんですけれども、で、もう一つ、その医療は医療で技術はあるんですけれど、もう一つやっぱりその人間学って実は、ほとんど今学校で習わないと思うんですよね。アドラー心理学、その生き方とか、まあ、まあ、なぜ人はこう、生きるのかであったりとか、まあ、どういうふうにこの生きたらいいのかとか、と、まあ、そのチームを作ることの意義とか、まあ、そういうことって、全く習わないで、なんとなく経験値で、そもそも子育ての中の家族の中の触れ合い方であったりとか、うん、まあ、そういうこう、心の勉強っていうんですかね、全くないと思うんですよね。はい、だからまあそういうのも、この5年間の中で、まあ、妻とも勉強会に参加したり、まあ、まあ、アドラー心理学っていう一つの、幸福の心理学って言われているので、まあ、いろんなこの日常の中で起きる、いろんな問題点を、まあ、どういうふうに向き合って、解決していったらいいのかということも、まあ、いろいろ学びながら、それも現場の中に取り入れながら、なんでやっぱり両方だと思うんですよね。まあ、そういう、こう、きちんと、で、学べば学ぶほど、そこのやっぱり経験値とか英知ってやっぱりあるんで、で、そういうのも皆さんと一緒にこう、学んでいくことで、まあ、その人たちのまた、生きる人生の、なんていうんですかね、こう、より良い人生を生きるためのヒントにはなると思うんですよね。だから、ま、ここのクリニックを通して、働いたことが、ただ医療技術だけじゃなくって、まあ、実際子育てに入った時に、あそこで言ってたことが、こういうふうに生きるんだって、思って、また役立ててもらえたら、まあ、嬉しいなと思うんで、まあ、そういうことも、このクリニックでは、こう、すごく大事な軸として、捉えているので、まあ、そこのやっぱりブレンドですよね。両輪の部分を持って、自分たちの医療だっていうふうには、考えています。
うん、やはりこう大きな軸があると、ぶれないっていうのはもちろんそうですし、スタッフの中の軸がしっかりしていると患者さんにも波及していくっていう効果がやはりあると思うので、そこで、小森先生がおっしゃる大きな家族が出来上がっていくのかなっていう感じはしますよね。さあ、そして千秋さん、この中で千秋さんも様々な役割をお持ちでいらっしゃいますが、いつもこのね、番組でお話しくださっています、タッチケアなど、このあたりも通しての成長となっていくわけですよね、千秋さんも。
そうですね。また医療とまたちょっと、医療としては提供できないんですけれども、やっぱりその、なんでしょう。まあ、小森子どもクリニックを通して何ができるかってなったら、やっぱり、医療以外にも、その前段階として、やっぱりその成長発達に伴って、まあ、悩みって常に連続して起こるものなので、その中で、ちょっとした、これってどうなんだろうっていうのを、やっぱりまあ、私はその、ベビーマッサージ、タッチケアを通して、今はまあ、クリニックを通してはちょっと提供はできてないんですけれども、まあ、地域の、例えば子育て、だけど、広場みたいなところで、はい、今お伝えしてるってところなんですけれども、その中で、 病院ではまたできないその相談、悩み事を、うん、またそのケアを通して、本当伝えていけたらいいなって、まあ、っていうのをよりこう強く、根付かせていきたいなっていうのはあります。
病院の方で何かそういったことをされる予定っていうのは今後ビジョンとして終わりですか？
もうすごいあって、今まで
先生がね、今の画面を通して先生が、千秋さんを見る目が、んっていう、頑張れっていう目でご覧になってましたが、もちろんあるってことですね。ぜひ聞かせてください。
はい、コロナ前は、クリニックの今、休診日の日に、ちょっとお集まりいただいて、ベビーマッサージの教室を開催できてたんですけれども、まあ、本当、5月の8日以降ですね、5類になるので、まあ、それを皮切りに、また、ちょっとずつ、クリニックを通しての、その、ベビーマッサージの教室を開催できたらなって、本当にあるんですよね。やっぱりクリニックで、まあ、皆さんにお会いするわけなんです。ここ、その中でも、その、診察室では伝えきれなかったことってあるんです。あ、この、例えば、こういう時って、こうやってケアしてあげるといいですよ、みたいなところ、を本当に皆さんに提供できたらなとか、あと診察の室の中でやっぱりこう、対お医者さん目の前にすると、やっぱ緊張しちゃいますよね。なので、また診察室の外に出た時に、あ、こういうちょっとした、なんか悩み相談したかったなっていうところをリカバリーしていきたいなっていうのもあるので、ぜひ今後、本当、もっとこう、世の中が活動できる、状態になったら、ぜひ、皆さんともっと関わり合えたらいいなって思ってます。
うん、確かに、こう、病室の中に入ってしまうと、親御さんも緊張されるっていうね、場面はありますが、ちょっと違った井戸端会議的なような、リラックスしたところで、みんなでこう話し合って解決できたりとか、そこに例えばこう先生がアドバイスくださったりっていうのは、非常にいい環境づくりにまたなっていきますね。
そうですね。やっぱりその地域でってところなんですけれども、うん、より今の感じだと、その一家族に対しての一人自身が悩む、時間の方が多いと思うんです。ただやっぱり、自分の子しか見てないので、周りの子たちって、そういえばどうなんだろうっていう、また、良くも悪くも、まあ、比べる機会がないんですね。なので、やっぱりその、まあ、世の中、そのみんなで集まって、そのまあ、教室開催することで、いろんな子を目に通して、あ、この発達段階で、あ、良かったんだとか、あ、みんな同じ悩みを持ってるんだっていう、またその、共感の場で、その、みんなが集まることで、むしろその安心する機会が作れたりもするので、本当、どんどん教室を開催していきたいなっていうのはあります。
先生は本当に今お隣でね、ニコニコとその話を聞いていらっしゃいますが、やはり、クリニックにとってもそれはいい効果となりそうですよね。
なると思います。はい。これも両輪だと思っているので、うん、もうぜひ、ちょっとした井戸端会議的な場があって、もう今本当に、言ってくれた通りだと思うんですよね。
はい。
みんなで、こう、みんなの目で見て、納得する場でもあり、まあ、解決する場でもあると思うんで、できるといいなと、本当に、はい、応援支援していきたいなと思います。
そうですね。まあ、この4回にわたって先生と共にお話を伺ってきたんですけれども、きっと聞いてくださってる皆さんには、非常にこう、軸があって、理念があって、それをクリニック全員で共有している安心感が非常にあるなっていう印象が残ったんじゃないかなっていう気がしています。で、そこにまたたくさんのスタッフの方が加わってくださると、また仲間が増えて、そして、地域の方にも還元していくパワーが増えていきますよね。うん、今、現状はスタッフ総勢何名いらっしゃるんですか？
はい。今スタッフが、メンバーとしては11人います。
はい。はい、それは先生方含めてですか？
含まずですね。
含まずですね。そうすると、看護師さんであったりとか、事務の方、それから、はい、非常勤の先生もいらっしゃいますか？
はい。
はい。ということで、じゃあ、総勢3名、4名ぐらいで。
そうですね。
はい。
そのぐらいに。
はい。
ね、
今後、スタッフの方を増やす予定というのは終わりですか？
はい。やっぱりより、いろんな、 皆さんの問題を解決していきたいという、その、もっと医療を提供していきたいというのもあるので、ちょっとどうしても今、宣言をかけざるを得、診療体制に宣言をかけざるを得ないちょっと状況もあるので、より地域の皆さんが困った時にすぐ、よりその駆け込み寺感がこう出るようなそのクリニックも目指していきたいので、というところで、その、地域の皆さんの悩みや思いに応えられるあのメンバー、スタッフを本当募集してます。
先生からもそのあたりの熱い思いをお聞かせいただけますか？
そうですね。もう本当散々語らせていただいて、こんな感じの人たちが、こんな風な思いをやってるんだなっていうのを、まあ、聞いていただいて、もし、もう本当にこう、よし、一緒に、そういう医療チームや医療を届けていきたい。小児地域医療面白そうって、かつこう、いろんな、この生活の知恵とか人間学も一緒に学べるんだって、思っていただける、本当にお医者さんだったり、もちろん看護師さん、まあ、事務スタッフ、随時、募集していますので、ぜひ声掛けを、していただければ、はい、仲間に加わっていただければなと思います。
はい。子守ファミリーがますますこうたくさん増えて、そして豊かになって笑顔の花がいっぱい咲くっていうのがね、理想ですよね。はい。さあ、そしてその中心にはいつも二人がいらっしゃると思うと、皆さん安心して関わっていただけると思います。さて、千秋さん、
はい、
この、一緒に働きたいっていう方はどうアクセスすればいいですか？うん、
ですね、当院のホームページ、小守子どもクリニックのところの、採用情報、当院の採用情報に、アクセスしていただけますと、応募とか、ちょっとこう、お問い合わせができますので、あともう、わかんないってなった場合は、はい、窓口にお電話一旦いただけて、なんでしょう、ちょっと、ちょっと求人サイト見ましたとか、うん、ポッドキャスト聞いて、ちょっとちょっと働きたいなと思ってって、ちょっと一言いただけますと、私が対応しますので、ぜひ、
千秋さんが対応してくださるんですね。もうそれは応募が殺到しそうな気がしますが。
ね、
はい。ぜひ、興味のある方、まあ、お話だけでもまずはね、聞いていただければと思いますので、はい、今回は、もちろん、心配な方、ご自分のお子さんが心配な方に向けての放送でもあるんですが、今回は特に一緒に仲間になってほしいという方向けということで、ぜひ、採用情報というところからアクセスをしてみてください。また、ホームページに電話番号も掲載されていますからね、こちらのお電話でのお問い合わせもお願いいたします。さあ、そして、こうしてお話を聞いてきますと、もっとたくさん小守先生にも、そして千秋さんにもお話を聞きたいという方多いと思います。アクセスするにはどうしたらいいですか？
はい、そうですね。とりあえず、なんかこう、採用についてなんか気になるであれば、その、応募先のところから、応募って形ではないかもしれないんですけれども、ちょっと疑問とか質問があるで、お問い合わせメールしていただけますと、対応可能ですので、ぜひ、ちょっとお問い合わせしてみてください。ぜひお願いします。
はい。さあ、そしてお子さんのことであったり、ご自身のことについてもね、質問があるかと思いますので、うん、そういった方もホームページから大丈夫ですか？
そうですね。
お問い合わせしていただいて。
なんかちょっとまあ気になるとか、まあもちろんちょっともう相談ってなったら、クリニックにちょっと受診の方、ぜひお願いします。でもなんか相談ではなくて、ちょっとであれば、私のその〇〇タッチっていうちょっとブログのお問い合わせ先からのお問い合わせフォームありますので、ちょっとこういう、なんか、あるんですってちょっと お悩みいただけますと、医療ではない形でまたちょっと回答できるかなとは思いますので、ぜひお問い合わせお願いいたします。
はい。さあ、そして少し、こう、専門的なお話で聞きたいっていうね、まあ、診察まではいかないんだけれども、聞きたいっていう方、お問い合わせいただければ、小守先生を通して、このポッドキャストでもお答えはしていただけますか？
そうですね、
そうですね、内容によっては、対応可能かなと思います、うん。直接拝見しないと、逆に回答が曖昧になってしまう。申し訳ない内容もしかしたらあるかもしれないんですけれど、ちょっと一般論的なことで、どうなのみたいなことは、全然お答え、できる範囲で、していきたいなと思います。
はい。ぜひ皆さんいろいろとね、アクセスをしていただきまして、また、ポッドキャストの中でもこんなお話ありましたよとか、経験談でもね、結構ですので、ご紹介できたらと思います。ということで、小森先生は4回にわたってご出演いただきました。ありがとうございました。また、ぜひ、少しお休みいただいた後で結構ですので、一緒にお話しできればと思います。あ、そして千秋さん、また次回からよろしくお願いいたします。
ぜひよろしくお願いします。
はい、ということで、小森先生、千秋さん、今回もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。